シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブギフ支部の乙啓です。よろしくお願いします。
スペシャルゲストに来ていただいております。シパレイさんから。
あ、はい、シパレイです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
もう一方来ていただいております。
はい、ラフランスです。ご無沙汰します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
シパレイさんは別にもうスペシャルつけなくていいんだよ。
最近すごい出たし、
ずーっと出ますね。ずーっと出とるで。
僕より出てるかもしれない。
いや、そんなことはないでしょ。
欠席しがちな松な。うん、そんなことないよな。だって、何百回もやってて、3回やって
る。そうですね、3回ですね、
はい。そうだよね、3回しかなくて、言われる筋合いないわな。
いや。
僕、今回20回目で参加させてもらって。
はい、おー、ちゃんと
絡めて。だいぶ頑張ってます。
ありがとうございます。
数えてる人、すごいね。正面ですね。はい。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
お願いします。じゃあ今日は、ホールドオーバーズ、置いてけぼりのホリデーを4人で話します。
はい。
この作品は6月21日公開のアメリカ映画で、133分です。PG-12 ですね。で、現代も、ザ・ホールドオーバーズです。
うん。
で、監督がアレクサンダー・ペインで、脚本にはクレジットがなくて、デビッド・ヘミングソンっていうかですね。で、映画 .com の説明と、ファミリーツリー、ネブラスカ、二つの心をつなぐ旅の名将、アレクサンダー・ペイン監督が、サイドウェイでもタッグを組んだポール・ジアマッティを主演人に迎えて描いたドラマということですね。
うん、
じゃあ、そうか。あとは、この作品は今年のアカデミー賞で、作品賞、脚本賞、主演男優賞、助演女優賞、編集賞の5部門にノミネートされて、ダバイン・ジョイ・ランドルフが助演女優賞を受賞しましたね。
うん、
はい、
うん。
では、シパレさんから感想お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。自分はアレクサンダー・ペイン監督は、アバウト・シュミットとサイドウェイとファミリーツリーとダウンサイズを見てて、
うん、
この中だとサイドウェイが、結構好きだったかなって感じです、
うん。はい。
で、なんとなく印象として、すごく、手堅い作品を作ってて、ちょっとなんか、くつっと笑うようなところのあるような、なんか割とウェルメイドな監督さんという印象があって、まあそういう作品なんだろうなと思って見に行きました。うん、で、まあサイドウェイと同じで、ポール・ジアマッティが、出てるっていうのもあって、そういうイメージですね。で、率直な感想としては、割と最後まで退屈せずに見てたんですけど、うん、なんか物足りない気分という感じでした。
うんうん、
で、結構、その、巷の評判とか見てると大絶賛をしている人が多かったんで、
はい、
なんでそういう他の人はどういうところに刺さったのかなというのを、聞いてみたいなと思ってます。
うん、
で、この話が、学校の寮の、全寮制の学校なんですかね、の話だと思ってて、はい、自分も1年間寮で生活したことがあって、ですね、浪人したんですね。
はい、
で高校卒業して浪人した時に、選択肢がうちの田舎だと2つしかなくて、高校の敷地内に別棟があって、はい、そこが補習科っていうのをやってるんですね。で、卒業した後に後輩もいる中、1年間学生服で通学しなきゃいけないという地獄の攻め区があって、
うん、
補習科には行きたくないなっていうんで、ちょっと親に頼み込んで、うん、予備校の寮に入ったんですね。
はい、
近くにいなかったもんで、寮に入る。で、風呂トイレ共同で、だいたい 2.5 畳ぐらいですかね、スペースが。で、ベッドも自分の真上に、隣の人のが上にあるみたいな感じですね。隣の部屋は区切られてるんですけど、こう S 字状みたいな感じで、下にいて上になんか寝返るっていうのが聞こえるみたいな感じのところでした。で、狭い部屋でプライバシーもないし、飯もまずくて、だけど、この作品と違うなと思ったのは、僕全然規制したいと思ってなくて、
うんうん、
めちゃくちゃなんかやっぱ自由に感じたんですよね。自分の家から出たっていうことで。うんうん、で、しかもなんか、たまたま隣の部屋になったやつが、むちゃくちゃ仲良くなって、
うん、
もう30年以上前の話ですけど、未だに連絡取り合ってて、なんか親友って感じなんですよね。で、 この作品というと、クンツみたいなどうしようもないやつもいたし、うんうん、なんかジェイソン君みたいなスケーターっぽいなんかかっこいいやついましたよね。
うん、
ああいう人もいて、なんかああ、いろんなやついたよなって当時思い出しながら見てました、
うんうん。
で、気持ちが盛り上がったところなんですけど、最初やっぱ始まった時に、めちゃくちゃグッとって、ちょうどね、僕が生まれた年ぐらいが舞台なんですよね。
そうですね、70年ですね。
そう、70年前半で、うん、で、いきなり出てくるなんか映画会社のロゴとかも、うんうん、なんかその時代風のデザインがされてたり、うんうん、ファッションとか音楽とか、なんだったらなんか演出手法もちょっとなんか昔っぽいオーバーラップを多用した演出とかもされていて、なんかその辺もなんか見てて心地よかったです。で、それは結構乗れたところでした。
うん、
で、当然というか、やっぱり名優皆さん、賞も取ってらっしゃるし、ポール・ジェマティ僕も好きな役者さんなんで、やっぱ主役の3人の演技アンサンブルはすごく安心して見ていられたというか、
うん、
なんか、まあ、話一言で言っちゃうと、なんか心に痛みを抱えた居残り組がぶつかり合いながらもお互いを知り、認め合い、うん、なんかくすぐりも随所に差し込んだ人情話みたいな感じなのかなと思います。で、それはすごく面白かった。なんですけど、
うん、
で、脇キャラの、なんかミス・リディアって、秘書みたいな女の人がいたと思うんですけど、はいはいはい、事務員さんなのかな、
うんうん、
あの人の、なんかその、悪意はないんだけど、そりゃないよ、みたいな、その、ポールに対する、好意で誘ってくれて、喜んで行ってみたら、彼氏がいて、とか、
うんうん
うん。あと、イーリスって女の子がその時、アンガスと、キスするシーンがあったと思うんですけど、
うんうん、
ああいうのもなんか高校生ぐらいだと最高に活かした思い出なんだろうなーとか、
うん、
まあ、言ってると結構なんかいいとこばっかりじゃねっていう気がするんですけど、
うん、
やっぱしっくり来なかった理由がいくつかあって、
うん、
最終的にポールは学校、自分の居場所だった学校を去っていくんですけど、
うん、
まああることがきっかけでというか、まあある罪を被ってという形になるんですけど、卒業できたっていう意味ではいいのかもしれないんですけど、うん、結局彼は自分がや、大学を去った時と同じで、自分がやってもいないような罪を被って、去っていくみたいなことになるんで、うん、なんかちょっとそれがもやっとしちゃったかなっていうところです、うん。あと、なんか観客から見た時に、できるだけ最初の印象が悪い方が、その登場人物たちの内面が出てきたときに、ギャップが大きい方がやっぱり面白いというか、
うん、
グッとくるんですけど、割と最初の方から、ポールも嫌な先生に僕はあんま見えなくって、なんか厳格で協調主義的ではあるけど、うん、基本的には教育熱心な人だし、なんか割とフェアネスを感じる、ひいきもしない先生っていう、割といい先生だなと思って見てたんで、
うん、
かつ、アンガスの方も、パクの、おねしょしたシーズンとかも、なんかかばってあげるというか、大丈夫だよみたいな感じで、結構優しい子じゃんとかって、最初の方から割と見てたんで、そんなに、ギャップを感じなかったのが、なんかちょっともったいなかったかなと思いました。で、しっくり来なかった三つ目は、ポールの嫌われ者描写っていうのが、
うん、
さっきも言ったように僕にはあんま嫌な先生に見えなかったのと、
うん、
なんか、見た目が、彼は斜視であるっていうことと、うん、あとは、匂い、
うん、
黒輪線の問題で、
うん、
いわゆる脇がと思われるんですけど、
うん、
なんか匂いの問題があって、なんかその、嫌われ者描写をするためだけにちょっと使われてる節があって、
うん、
それがなんかあんまり、なんかこう、結構しつこく写真の話ってネタとして出てくるんですけど、
うん、
まあ、伏線、一応最後の、伏線にはなってるんですけど、そこがやっぱりちょっと見てて、なんか何度も何度も言われて、引っかかったかな、という感じです、
うんうん。
はい。で、トータルすると、最初に戻って、うん、いまいち乗り切れなかった。面白かったんだけど、乗り切れなかったっていう印象でした。
うんうんうん、
私の感想は以上です。
はい、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
では、次僕が話します。
はい、お願いします。
ちょっと待ってください。ちょっと、淡々としてるよな、いつも。
いや、合ってんねんけど。はい、久しぶりに行くと、はい、ありがとうございます。はい、次僕のパスです。早っと
って。そうなんですよね。あ、そうですね。
いや、いい、いい、いい、ね。これもうシャッター
で行か
ない。長いから、
ね、これな、今日は。ディギンユーネクストを最近聞いてて、石山さんがね、いつも、ネタ振りをね、いろいろされるんですけど、本題に入る前に。
ブレイクとかやりますしね。
僕らもやった方がいいかなとか言って、ちょっと思うんですけど、いざこう収録になると何もやってないっていうね。
今度やってみんや、二人でさ、いやー、松さん、おとげさん言うから、走ってみんな、一回、5分ぐらい、小ネタ。
まあ、今度で、
前置きをね。
なんかね、さすがに次は、強要せえへんけど。
この次のじゃあ、収録の時に。
この次に、ああ、暑いっすねぐらいから行ってみ一回。
ごめんましたね。
ごめんごめん。すいません。
ありがとうございます。
はい。で、僕は、まあ、あれですね。この作品は多分、今年ベスト級に良かったですね。
マジか、すごいな。
はい。うん、僕は、前提として、今を生きるっていう映画がすごい好きで、まあ僕はこれを見てて、その今を生きるの現代版アップデート作品だなってちょっと思ってたんですよね。うんうん、今を生きるをご覧になってない方のためにちょっと軽く説明すると、まあ同じように、寮生活をしている男子校の話で、で、あれ誰だっけ主演誰だっけ
ロビン・ウィリアム
ズ。
ロビン・ウィリアムズ、
はい。はい。
の先生が、まあ、卒業生なんですけど、いて、うん、で、まあ、生徒たちは、なんて言ったらいいかな、まあ、親とうまくいってない子とか、まあ、成績があんま良くなくて悩んでる子とか、うん、そういう、まあ、人たちとの交流、で、まぁ、あ、ちょっと最後の辺の、まぁ、あ、ストーリー展開言わないですけど、まぁ、あ、それもちょっと本作にちょっと似てる部分があったりとか、うん、あとパーティーに行って女の子と会うところとかも、まぁ、あ、今を生きるに出てきたりするし、うんうん、まぁ、あ、僕はそのアップデート版だなっていうふうには思いながら見てたっていう感じで、うんうんうん、アップデートしてるっていうどこがアップデートされてるかっていうのは、まぁ、あ、一番やっぱでかいのは、主演女優賞と、助演女優賞を取ってる、ダバインジョイ・ランデルフが出てるように、
うんうん、
今を生きるっていう白人しか出てこないんですよね、基本的に。なんですけど、まあ、この作品では、黒人女性が出てるっていうだけじゃなくて、
うん、
あその彼、その息子さんが、まあ、ベトナム戦争で亡くなってるっていう、
うんうんうん、
エピソードが入ってて、で、しかも、その、さっき、スパルタもおっしゃってましたけど、まあ、クソ野郎も結構出てるような成果で、
うんうんうんうん
人種差別的なことを言うやつがいるんで、はいはいはい、で、そういう描写は今生きる全くなくて、
うん
まあ、生徒だけの話なんですけど、まあそこら辺がとても良かったかなっていうか、
うんうん
うん、まあ、例えばイングランドの話ですけど、イートン校っていうこういう、まあ、超エリートの寮室学校ありますけど、うんうん、あれとかもボリス・ジョンソンが出てたり、まあ首相いっぱい出てますけど、
うんうん、
結局ボリス・ジョンソンがあんな、まああんな感じの人っていうことがわかるように、
うんうんうん
まあこういう、その、すごい、そのエリート校でも、まあクソ野郎みたいなやついっぱいいて、
うん、
しかもその、周りからもクソ野郎と思われているっていうことを、なんと、描写してたりとか、まあそういうのもすごい面白かったなと、今までだとあんまそういう描写で出てこなかったかもしれないなっていうところが、まあ今の視点っぽいよなっていう、はい。っていうので、まあまず、掴まれたっていうところがあります。
うん
で、もう一点、僕はアレクサンド・ペイン監督、まあまあ、好きな監督で、特にまあ、本作と関係していると思う。やっぱりさ、ポール・ジアマティ出てるから、サイドウェイが、直接的に結構関係してるなと思うんですけど、この作品の後の話がサイドウェイなんじゃないかなって僕はちょっと見ながら思ってて、
うん、
サイドウェイってまあ、ご覧になってる人多いと思うんですけど、ポール・ジアマティ演じる主演、キャラクターが、まあ、中学の先生なんですよね。英語の先生で、
うん、
作家してるんですよ、
うん。
だから、この作品で、まあ、この後小説書きなさいよ、みたいなこと言われるじゃないですか。
うんうん
うん、その作品を書いてる彼が、サイドウェイに出てきてるような、うん、この続き、しかもなんかちょっと、まあ、恋愛要素みたいなのあるんですけど、過去に会った女の人と、うん、まあ、ちょっと恋愛するみたいな、くだりがあるんですけど、うんまあ、そこもなんかこの、まあ、もちろんこの年だいぶ行ってるから前後しちゃうんですけど、僕はそのなんかこの後の話に続いてるんじゃないかなっていうようなことを思いながら、この作品を見てって、そのなんか つながりっぽいのも好きだなと思ってるとこ要素ではありますね。で、まあ、アレクサンダー・ペイン監督はめちゃくちゃ作家性強い監督だと思うんですよ。なんか繰り返し出てくるモチーフが結構あるし、例えばまあ、一番多分有名というか、まあ、皆さん思うのが、ロードムービーがめちゃくちゃ多いっていう。
うん、
サイドウェイもそうですし、ネブラスカもまあそうですし、うん、その、なんて言うんだろうな。まあ、ロードムービー僕すごい好きなんですけど、うん、ロードムービーってやっぱすごく映画的な表現だと思ってて、やっぱ小説だとあんまりそういう車に乗ってっていう表現ってなかなかできないし、ロードムービーで車に乗ってるだけでやっぱそれだけで絵になるんですよね。その、周りの景色が映っていくっていうことを見てるだけでも、うん、観客がこう旅してるような感じになれるし、
うん、
その、まあ、時間芸術っていうことを考えただけでも、まあ、なんかそこで話、だから、家の中で話してるよりも、どっかに連れてってくれてるっていう感覚を持ちながら、その会話を聞けるっていうのは、
うんうん、
とても映画的だなと思ってるんですけど、
うん、
まあそういう要素も本作では出てきますし、
うん、
まあ、ただ今作はまあ脚本やってないからもあると思うんですけど、あんまりちょっと真面目に作ってるなっていう感じがあって、
うん、
なんかサイドウェイとかよりも、シリアスだなと思うんですよね。まあまあ内容がシリアスがしょうがないんですけど、もうちょっとこう、バカな要素があってもよかったかなっていうのは、見てて思ってる感じですかね。すごく、こう、真面目に、グリーンブック見てる感じ。
あ
グリーンブック懐かしいですね。
そんな、なんか真面目さを感じてたので、まあまあ、話は好きなんですけど、
うんうんうん、
まあもうちょっと笑いの要素があってもよかったかなとはちょっと思ったんですかね。うんうん、で、そうですね。僕はしばるえさんはその、キャラクターが、の、その、違いさっていうか途中での、その、気づきみたいなのがあんまなかったのが、マイナス、感じられてたっていう話がありましたけど、
うん
うんうん、僕はその、そこはむしろ、そうじゃなくて、
うん、
僕はなんか、キャラクターの変化というよりも、こういういろんなキャラクターがいるけど、うん、やっぱその人たちの裏側にも人生があるんだよっていうことを、
うん、
まあ、提示したい作品だと思うんですよ。
うんうん、
まあ、そこでそのキャラクターの変化が大きければ多いほど、
うん、
まあ、観客には驚きがあるのかもしれないんですけど、でもやっぱそうなるとやっぱ、キャラクターの整合性が取れなかったりする場合もあるかもしれないので、
うんうんうん、
僕はこれぐらいの人の良さみたいな感じが後にちゃんと矛盾なく繋がってたんじゃないかなと思ったっていう感じですかね。
うん、
あとやっぱ、ホールは結構やっぱ嫌なやつっちゃ嫌なやつだし、
うん、
あの冬休みに入る前の対応とか、うんうん、
はいはい、
まあ今の感覚で今というか昔の感覚で言ったらそんなに悪い先生じゃないかもしれないですけど、
うん、
今の感覚とか、その外国の感覚で言えばやっぱちょっとクリスマスとかそういうのを大事にしてくれないっていうのはやっぱすごい腹立つんだろうし、
うん、
あの生徒たちに対する初めの対応もかなり杓子定規っぽかった感じもあるんで、
うんうん、
僕はやっぱ嫌な人だって思われててもまあしょうがないかなっていうふうには思えたんですけどね。
うん、
はい。で、なんだろうな。まあ僕はこの、主演の三人はどれも良かったと思うんですけど、
うん、
やっぱ、ダバイン・ジョイ・ランドルフの演技は素晴らしかったなと思ってて、
うん、
特にもう、酔っ払って泣いちゃうシーン、あそこがかなりずっと来て、
うん、
なんか普段その全然見せないんですよね。なんかこの人悲しくないのかなって僕ちょっと思ったんですよ。
うん、
テレビ見てるシーンとか、
うん。
でもそれがもう、撤回しちゃうところが、
うん、
やっぱすげえ辛いんだなっていうのが分かって、
うんうん、
まあ、あの演技はやっぱ賞を取るんだろうなっていうふうには、まあ、納得した、
うん、
しましたね、
うん。
あとアンガス役の彼も良くて、
うん、
なんか彼はこれ作品で出たらしいじゃないですか。
うんうん、
なんか、この学校を卒業してきたんですよね、
うん、
実際に、
うん。
なんだっけ、ロケーション、新学校のディアフィールド、アカデミーっていう、まあ、本当の学校を受け地にしていて、うん、そこを卒業した人で、で、ポール・ジアマティがなんかオーディション、こいつ出た方がいいよみたいな感じになって、
うん、
まあ、選ばれたみたいなことを、ムービーデータベースで、インターネットムービーデータベースに書いてましたけど、
うんうん、
今初めて、まあ、演技してると思えない 感じも素晴らしかったなと思いましたね。
うん、
ちょっと粗品に似てんなと思いながら見てましたね。
なんかあれですよね。高校生には見えないっていうか大人っぽいな
ぁ。そうなんですよね。ちょっとそこがちょっと年齢行き過ぎてる感じがあって。
それもなんかでもあれなんですよね。うんうん、留年してるっていうことになってんじゃなかったでしたっけ？確か。
あれ、留年してるってことなんですかね。
確か1年留年してたような気がしたけど。
なんか、誰かそんなこと言ってた
ような。ってるみたいな。
う
ん
う
ん、
そう。そうか。だからなんかその辺も、実間を合わせてるなと思ってました。うん、
はい。
確かに彼はその、学校で、演劇はやってたみたいなことをどっかに書いてたんですね。すねだから映画は、うん、そうですね、初めてなんですよね。
うん。うん、めちゃくちゃ自然だったなと思って。
うん、
はい。
うんうんうん、
まあ、この淡々とした感じ、なんかそんなに起伏がない感じも僕はすごい好きだなと思ってますね。うんうんうん、はい。では、おとぎやさんお願いします。
はい。これはあの、マンスリーシネマトークの6月のお題でしたんで、
はい。
もう、どっかですでに僕は喋ってるんですけど、まあ、かいつまんでいきたいと思いますけども、うん、僕もまあ、とても良かったなっていう感じですね。で、ただその、シパレさんおっしゃることも僕も分かって、まあ、同じことかはちょっと分かりませんけど、その、予告を見た段階ではもっと、その、嫌なやつがいいやつになるみたいなね、そういう変化とか、例えば、クリスマスキャロルみたいな、まあ、クリスマスキャロルって言っても いろんなバージョンあると思いますけど、まあ、嫌なやつがいい、あの、心を入れ替えるみたいな、そういう分かりやすい感動するようなお話かなと思ってたんですけど、まあ、実際見てみたら、そうでもなくって、確かにそういうところではちょっと、あの、期待外れの部分もあったはあったんですけど、でもむしろ、その、わかりやすい感動話みたいなのにしてないところが良かったなっていうふうに僕は思いましたね。
うん。
で、その、まあ、松さんもおっしゃったんですけど、まあ、そんなに二人とも、まあ、メアリー入れたら三人とも、まあ、メアリーはそんなにそもそも嫌なやつじゃないんですけど、特にその、ポールとタリーは、そこまで嫌なやつではない。かなっていう感じですよね。で、それよりも、あの、途中で分かってくる、その、二人が抱えている、実は結構問題を抱えているみたいなところが、だんだん分かってくるっていうところが、うん、まあ、ちょっと感動する部分なのかなっていうふうに思いましたね、むしろ。で、まあ、うん、ポールは、多少は、あの、まあ、彼らと一緒に過ごすことによって、多少は、軟化したというかね、ちょっといい人になったようにも見えるかなっていう感じではあるかなっていうところですかね。で、だからその、見終わった後に僕がこう、思い浮かべたのはグッドウィルハンティングっていうのをだいぶ昔に見たんですけど、ちょっとそれに近い印象、うん、まあ、だいぶ忘れちゃってますけど、を思いましたね。で、まあ、とにかくまあなんか、優しい映画ではあるかなっていう感じですよね。で、まあ、わかりやすい感動話にしてないっていうのも良かったですし、その、人に対する目線みたいなのが優しいっていうところもそうですし、もう一個良かったなと思うのは、その、ポール・ジアマッティの演技もそうですけど、その、ハナム先生ですかね、ポールのキャラクターも僕は結構好きで、が良かったなっていう風ですね。で、ハナム先生、絶妙に、ちょっと嫌な先生だなっていう感じに僕は思って、まあ最後までそこまで変わらない。あの、根本はそんなに変わらないというか、まあそもそもそんなに嫌な人でもないのかなみたいなね、ところが分かってくるみたいなところとか、あと、その、まあクリスマスだし、タリー一人でかわいそうだからって言って、そのツリーを持ってきたりとかね、プレゼントを用意したりするんですけど、まあ微妙にずれてるみたいなところがちょっと面白かったりとかして、あの、そんなの喜ばない、っていうかね、ちょっと、微妙なプレゼントっていうかね。あの、本当に真面目にあれを喜ぶと思って持ってきたのか知らないですけど、あの、マルクス・アウレリウス・アントニウスの自称録とかね、持ってきたりとか、あとで部屋行ったら段ボールにいっぱいあったりとかね、あれ面白かったですけど、まあ、ああいうのとかも、まあ、ちょっといいなと思いましたし、で、あと、僕は自分も教員を昔やっていたので、厳しくするっていう彼のちょっとポリシーみたいな があるじゃないですか。その、最後の砦みたいな自負があるみたいなところ。そういう気持ちは僕も分かって、あの、何でもかんでも厳しくすればいいわけじゃないですけど、ああいう感じで多分、あそこの学校は特にそうなんですけど、コネで入ってきた、ただ親が金持ちなだけのやつとか、なんかそんな感じのやつが、くせ者っぽいやつが いっぱいいそうだったと思うんですけど、そういうやつを、その、寄付額がでかいからつって簡単に卒業させて、全然点数足りてないのにいいのかっつったら、やっぱ僕は良くないと思うんで、花野先生が言ってることは間違ってないかなっていうふうに思うんですよね。だからなんか、まあ、ただやっぱり嫌われるは嫌われるでしょうし、あの、まあ、最初の態度はあんまり良くないかったな、みたいなね、ところは当然あるんですけど、まあ、そういう感じで、あの、僕はそんなに嫌いではないなっていう感じだったんですね、その人としてというか先生として。で、あとはまあ、その、いかにも先生らしい、その、歴史の先生らしいっていうところとか、あの、何かにつけてこの名言みたいなものを引用したりとかするところとか、もうそれが結構頻繁にあるんで、この劇中に10回ぐらいあったかなと思うんですけど、だんだん笑えてくるみたいなね、またそういう話をするのかみたいなね、ところとか、よかったですし、で、ただ、それを、あの、こう、くどくどとやるばっかりじゃなくて、その、なんでしょう、あの、それを逆にひっくり返すシーンがあったんですね、最後の方に。パンフレットの、あの、表紙、裏表紙にも書いてあるんですけど、その古代人、古代ギリシャ人は考えた、人は過去に導かれ、運命を生きるっていう言葉がね、あるかどうか知らないんですけど、僕は。でもそれはたわごとだって言うんですよね。先生はね。だから、それはタリを勇気づけるためにそういうことをね、確か言ったシーンだと思うんですけど、だからそれもなんか、あの、演出として、あ、うまいなっていうふうに思いましたし、いいシーンだなっていうふうに思いましたね。で、まあ、良かった点そんな感じなんですけど、あの、まあ、気になった点はそんなにないんですけど、強いて言えば、クンツというクソ野郎がいたと思うんですけど、僕はその映画的には、あいつはもっと痛い目にあってほしかったなってちょっと思ったね。ところがありますかね。なんかバランスが僕の中では取れてないような気がして、あの、日焼けして痛いなぐらいではちょっと済まないかなってね。ぜひ退学になってほしかったなっていうふうにちょっと思ったりとかしましたけど、あとは、もう気になったっていうか、あの描写として、あの、昔の、あの、映像だったんで、あれなんですけど、あの、ボーリングをするシーンがね、あったと思うんですけど、僕の見間違いじゃなければ、ボーリングのボールがやたら小さかったように思ったんですけど、
小さかった。
昔は、あれが普通だったんですかね。
でも、ああいうやつなんじゃないの？ミニボーリング。
そういう競技だったんですかね。なんか。
機械はだって、昔、もっと、あるもん。
ですよね。なんか、ボーリングのピンもなんか、ちょっと違う形だったような気もしたんですけど、なんか、ね、スマートボールとか、なんか、そんな名前か知らないですけど、またそれは違う競技だと思いますけど、なんか、あの、まあ、そういうところとか、あの、もう冒頭からそうでしたけど、時代感みたいなものも感じれましたし、僕は音楽全然詳しくないんで分かんなかったですけど、まあ、そういうのも感じられる、あの、作品だったなっていうふうに思いましたね。はい。僕の感想はそんなところです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後、山田さんお願いします。
お願いします。
はい。もうないですとかですね。話しましょうね。
はい。
はい。ですね、これ、まあ、これ見たんで、話させてくれって、またメッセージ送って、で、今回呼んでいただいてるわけですけども、
はい。はい。
まず、ね、この映画、僕ね、全く興味なかったですね。全く興味がなくて、これ大時計さんが何回か付き合ってくれてんねんけど、僕の、いわゆるその、午前中に打ち合わせがあって、
はい。
で、午後に少し時間が空いた。で、都内に出てきとると。 有楽町界隈に出てきたのと。
うんうん、
で、あ、映画見れるやん、この時間と思って、うん、回って、一番すぐに見れそうなやつがこれだったってやつ、
ね。
へ、え、ぇ、ー、そうそう。前回はそれで、その同じ話でおとげさんとしましたけど、帰れない山がまさにその理由で見た映画だったんだけど、うんうん、そうそう。なので、僕本当に全く、だから調べもしてないし、全く興味のなかった映画だったんですけど、うん、まあ見て、まあ、結論としては面白かったんですね。
うん、
で、まぁ、あ、ちょっと3人の話聞いてて思ったのは、この映画は、あれですね、紹介の仕方で、紹介される人によって、その受け手側がね、面白いと思ったり面白くないと思ったりする映画やなっていうのはすごく思うって、生涯最高の映画です。めちゃめちゃ感動しましたって言われたら見たら、だいたい半分ぐらいですよ。そうかっていうぐらいの映画にも思われるかもしれないっていう、うんうんうん、あのね、そういうラインの映画やと思いますね。うん、多分ね、生涯ベストって言ってる人、10年後も生涯ベストにこれランクインしてるかなっていうぐらいの映画で、これは僕全然悪い意味で言ってるわけではなくて、で、うん、ちょっとした時に出会ってしまったら、ずーっと覚えてそうやなっていう、そういう、なんていうのかな、必死に宣伝した結果見てもらうっていうようなタイプの映画じゃないなというふうに思ったっていうのが、第一印象かな。うん。うん、で、これ、まずこの、設定がさ、そう、さっき冒頭におっしゃってたみたいに、その、オープン、会社のクレジットとかも全部70年代風になってるっていうところから始まって、で、これ、デジタルで撮影してるけど、フィルムで撮ってるみたいに処理してるんですよね、映像を。確かこれ、画角もちょっと違ってたよね。横長じゃなかったと思うんだけど、ちゃんと覚えてないねんけど。で、その、まあ、いわゆる70年代の設定にしてるから、まさに70年代、に公開されてたっていう映像に似せて作ってる、
うんうんうん。
だから、当時、これ途中で映画館で、ダスティン・ホフマンたちが、なんかイシャイアン族の、なんかインディアンとかがやってる、
うん、
映画があるんですけど、うん、あれ忘れた。教えてもらってんけど。あれはまさにあの時に公開してる映画やから、うんうん、あの時と同じ時代の映画で、あの時と同じ時代を描いてるっていうことですよね。うん、なので、なんかね、まあ、さっき僕が小品とかって言ってる割にはすげえ金かけて撮ってるってことですね。
うん、
うん。っていうことがあるのと、で、まあ70年代、これ70年代を、その、なんで70年代選んでんのかっていうことだと思うんですけど、
うんうんうん、
まず、まあ、この三人の主人公、もう三人が、三人ややこしいんだよ。ご三方が喋ってるので、大体わかると思うんですけど、三人の主人公がいて、
うん、
で、教師の、ポール・ジャマッティと、料理長かなんかな、女性の方ね、
うん、
と、あと、生徒の子でしょ？この三人がいて、で、その三人が、それぞれ、問題を抱えてると。
うん、
いうことがあって。で、その問題を抱えていることと、おまけに、クリスマスの時期に、まあ、帰れなくなるってことですよね。
うん、
帰れなくなるっていうか、まあ、たまたま3人で過ごさなければいけなくなるっていう状況に陥ってるっていうことなんですけど、
うん、
ここにその結構70年代っていうテーマがちゃんと絡んでると思うんですけど、
うんうん、
この70年代のテーマで一番わかりやすく描かれてるのは、あの女性、メアリーですよね、うん。メアリーのエピソードは、結局その、メアリーってあれ子供の奨学金払うためにあそこで働いてるんですね。
うん、
で、うん、要は自分の息子をあそこに通わすために自分がそこで働いてる、
うん。
で、だけど、結局彼らはその低所得部層の人たちじゃないですか。まあ人種的なもん、うん、年代的にも人種的にもそうなんですけど、うん、結局その、学校ででも、働き口がない。
うん
から、投兵されるわけですよね。
うんうん、
で、これ僕ほんまにちょっと今、プライベートな話、プライベートって、この間まさにフォレスト・ガンプ見たばっかりなんですけど、
はいはいはい、
ガンプも、大学出たら、うん、君は戦争行かないかとか言われて、うん、ベトナム戦争に行かれ、されるんだけど、
うんうんうん、
このメアリーの息子も、すぐに、徴兵されて、
うん、
で、亡くなっちゃって、
うん。
で、亡くなっちゃった後、これ初めてのクリスマスなんですよね。彼女にとって息子がいないっていうところの。 だから、このな、70年代ならではの理由ですよね。これって、まあ、その徴兵されることによって、うん、要は将来を、だってね、僕、その自分のところがそんなにお金があるわけじゃないのに、頑張って頑張って子供の未来のために、
うん、
いいところの学校に入れて、
うん、
で、そしてその将来が開ける目前だったのに、あの、その目前で自分の将要は その子供の将来ばかりか、自分のその希望も全部、な、こう、途絶えてしまうっていう、
うん、
いうことを70年代ってところでうまく乗っかってるっていうことですよね。うん。うんうん、で、この寄宿学校、これ男子校なんですよね。うん、で、今って、あれら、うん、今って男子校ってないのね。アメリカの寄宿学者って。
へぇー。あ、そうなん
だ。だからその、男子校ないらしいよ、今って
。
で、その男子校っていうのも割と時代に待ちさせるっていうかさ、そういう風になってるっていうこと。もあって、まあ、結構70年代っていうことを選んだっていうのが、うん、結構この映画にすごくよく効いてるなっていうふうに思ったってことなんですけど、
うん
うん、で、70年代といえばっていうことで、70年代といえばやっぱりその、ね、僕今まさに見始めてますけど、アメリカンニューシネマ、その、うん、が流行ってる年代で、まあ、それこそ、ディアハンターちゃう、タクシードライバーとか、うん、まあ、あの辺、うん、俺たちに遊んでたんだけど、まあ、いわゆるそのアメリカの、その、現状に対して何かしら不満を持ってる若者が出てきて、
うん、
その若者たちが自分たちがやりたいことをやっていくことによってどうなるかみたいな話が、うん、で、そういうものと、このいわゆるその70年代だから、あの3人の中になんとなく将来に不満も、不安っていうか不安があるという、うん、ぼんやりと、この将来どうなんねやろ俺らみたいな風に思ってるっていう、そのなんとなくの空気としての不安感みたいなものが、
うん、
こう映画全体を覆ってるから、その彼らの気持ちみたいなものが、まあ、なんとなく分かるようになってるのかなって、うん、それはだから今の、ね、年代で撮る、今の2020年っていう設定で撮ったらあの空気感は出せないじゃないのかな、
うん、
だから、うん、ね、クイズのテレビ番組とかも流れてきたりとかするしさ、割とその時代を象徴させるようなものとかいっぱい出てくるし、だからこの時代のイメージも合わせて彼らがなんとなく不安に思ってるっていうところもすごい良かったなっていうふうに思ってですけど、
うん、
で、僕はあの本当にさっき二人ともグッドウィルハンティングと明日を
今
に、
うんうん、
出してくださったんですけど、どっちも見てないね。
どうなんですか？
俺実は見てたんですよ。ロビン・ウィリアム
ス。ああ、そうなんですね。あ、そうか、どっちもロビン・ウィリアムス
で。そうですね。
だから俺、レナンドの朝も見てないね。ごめん
な。あ
なんそうそう、これこ、いつか克服します。
はい、死んじゃいましたし、
ね。いやいや、
死んじゃったし、よくわかんない。
ええやろうよ。あの、増えることはないから、
ね。そうですね。
見るもんがない。
うん、
まあそうなんですけど。で、僕が思ったのはね、これ、結局この、その、全然関係性があるとは、まあまあもちろん生徒と生、まあ学校の中のメンバーですけど、うん、特に3人に絆とかがあることもない、どっちかというと他人の3人があるきっかけがあって、集まること、集まって、なおかつそこから車に乗って旅に出る、
うん。
旅に出て、で、その旅から帰ってくるまでの話。これがいわゆるロードムービーの定義に当てはめるやつじゃないですか。大体ね。で、で、僕はね、僕実はね、これミッドナイトランを思い浮かべたんですけど。
だから一つの思い浮かべますね。
ミッドナイトラン、まあ要は目的の違う二人が、しぶしぶ付き合っていきながら、短い間の、その、二人の、その、共同生活の中で、何かしらが芽生えるっていうのは、これ本当にこのアメリカの、そうだね、アメリカの映画の、こう、まあもう宝ですよね。これは本当にアメリカの映画はこれを作るの、すごくうまくて、これなんでなんですかね？なんかその、多民族だから？その、なんて言ったらいいのかな？こう、移民とかが多かったりとか、あとその、お互いの関係性に、あんまりほら、こう、家父長制みたいなのもないや、アメリカの家族ってさ。あんまり、アメリカの家族にもよるよ。それ、インド系とか、アジア系の人たちは、もっとゴリゴリの、なんていうのかな、その家父長制みたいなところで、今も、中国系も、韓国系もそうだけど、うん、ああいうその、アメリカ系の、まあ、特に、アフリカ系の人たちと、まあ、白人の人たちとかって、あんまりこう、ないよね。その親父とかの関係性とか、しがらみみたいなものって、なくて。だから、こう、全くその関係のない人たちが集まって、これに至って、お金持ちと、 あの、お金、そうでない人たちの関係でもあるやん。これ、子供は金持ちなわけやからさ。で、その二人たちのロードムービーを、その、作って、俺何を言ってんの？あ、そうだね。つぐらしたらアメリカは本当に素晴らしいなと思って、うん、ミッドナイトランもそういう話なんですよ。うん、まあ、大まかに言うとね、うん、そういう話なんだけど、まあね、とにかく行って帰ってくるだけの、あの、うん、行って帰ってくるだけって言ったらみんなマトマックスを思い出しちゃって、違いますから。あれはロードムービーではない。ロードウォリアーズですから。うん、そうそうそう。うまいな、俺うまいこと言ったわ。んでね、あの、という話と、で、あと、この映画で、やっぱりね、一番僕、感じてほしいと思ったら、これ、クリスマスの話なんですよ。
うんうんうん、
で、乙女さんがおっしゃってたように、これクリスマスキャロル、僕も思った。クリスマスキャロルだよな、うんうん、これスクルージじゃん、この先生とか思ったんだけど、と、三人やしな。三、はい、人のゴーストじゃないけど。で、このクリスマスの奇跡の映画もまたいっぱいあるわけ、アメリカの映画もあるんだけど、このね、クリスマスだからっていう、クリスマスだからっていう一言だけで、うんうん、あんなに人が動く、気持ちが揺らぐ、うんうん、なんとかしてやりたいと思う、そういう風になるのって、アメリカだからだと思うんですよね。うん、もうわからない。イギリスもそうかもしれません。ヨーロッパなのかもしれないけど、クリスマスだから一人ぼっちじゃダメじゃんとか、
うんうん、
クリスマスだからお父さんに会いに行きたいとかさ。
うんうん、
で、クリスマスだからなんかそのプレゼントあげて、そのクリスマスっていうことが、この、なんていうのかな、いつもと違うことを起こそうとする、こう、スイッチになってるんですよね、この映画って。
うん。
うん。で、ちょっとした奇跡が起こるじゃないですか。起こるっていうか、まあ、三人の絆が深まるっていうのがちょっとした奇跡。まあ、とにかく行ってみたら、帰ってきたら、その行く前と行った後では気持ちが変わってましたっていうことが、うんうん、まあ奇跡だとするならば、この映画もそのクリスマスっていう、そのきっかけをもとにして3人の気持ちが変わるから、うんうん、これもまたクリスマスの奇跡の話だって言うと言えると思うんですよ。うん、とずつあの印象的なあのスノードームとかも出てきました。
ありましたね、
うんうんうん。やっぱクリスマスだよっていうことをちゃんと伝えようとしてくるところもすごく素晴らしいって思ったので、なので、これはやっぱあれですよね、そのクリスマスシーズンに、おすすめ映画ってして出てきたときに、
うんうん、
あの、あ、見てみようと思う映画として、うんうん、あの、毎年毎年見ればいいと思うのね。
はいはい。
うん。で、そうなったときに、多分他のクリスマス映画とはちょっと肌触りが違う方がええやん、どう考えたって。うんうん、これ3人のコースと同じ話だったら全然面白くないからさ。うんうん、そういう意味では、この、普遍の70年代のロードムービーの体をつって、クリスマスの奇跡を扱っている、
うん、
とっても、心温まる映画であるっていう風になってるのは本当にこれはうまいって思いましたね。うんうん、で、あ、そう、俺ね、松さんのさっき言ったサイドウェイの話ね。で、サイドウェイね、うん、俺も見たんです、最近なんだけど、うんうん。俺は逆にこれ、サイドウェイの後かなって思ったのね。
うん、
その小説、書きかけの小説の話ね。
うん、
どっちも、なんとか、こっちは、まあ、書きかけてな、書けてなくて、
うん、
向こうは、まあ、ある、あれがあって、もう向こうも小説の話が、もうサイドウェイのネタバレはしないようにしますけど、まあ、もあるのと、あとこの、彼がさ、なんか本当になんか女の子とそういうことしたことあるのとかであの男の子に言われてさ、
うん、
俺はもうお前すごいことしたことあるよ、俺は、みたいなこと言ってるけど、うん、もうそれあれちゃんとか思ったんですよ、うん、って思ったから、まあそれ別にどっちでもいいけど、うん、これだってサイドウェイの後初めてですよね、このポール・ジャマティとこの
監督
と
かも、ね、監督
と、うん、だからまあそういう小ネタとしてはあるから、別にどっちが正しいわけでもないけど、うん、ちょっと、ゆるーいけど、ちょっと、なんか、思い出させるような、うん、かけ、仕掛け、なんか、そういう仕組みみたいなのはあるよな、とは思いましたね。うん。で、この、最後の、そうか、シパルエさんの言うてた、なんかその、最後のお話っていうか、最後の、で、なんとなく、そんなに、いまいちかな、みたいな話があって、この映画ね、だから、結局3人の、まあ、その、エアリーは、確か自分の妹が妊娠してるのかな、
うん、そうですね。で、
なんとなくその、なんとなく自分の息子の思いに対しては、どっかでその一旦けじめをつけて、
うん、
で、その新しく生まれる子供たちの、うん、だからあの箱の中に子供の靴とか入ってる、うん、あれもめちゃ泣いてまうんだけど、あれ見たら。で、なんとなく自分の中でのお気持ちの整理、まあ結局あの旅で気持ちの整理をつけますっていう話と、うんうん、 で、男の子、あの子なんていうの、アンガスか。アンガスは、うん、そのお父さんに会いに行く、うん、ちょっと問題があって、うん、施設に入ってるお父さんに会いに行くことによって、うん、まあ、自分の気持ちの整理がつくわけ。まあ、気持ちがどんどん整理ついていくわけですよ、この映画ってね。
うん。
うん。だけど、この、ハナムですよね。このハナムのオチ、うん、ラストですよね。これがね、うん、非常にビターな終わり方になってるんですね、うん、この映画って、うん。あ、彼だけが、なんていうのかな。この映画では、前に進んだようには見えるけど、うん、結果としては、前に進むどころかじゃないのっていうふうに思ってしまうっていうエンディングになってるところが、なんともほろ苦いんだけど、これ校長室にね、ルイ13世のブランデーが置いてあるんですよ。
はいはいはい、はい。
うん、ブランデーが置いてあって、うん。で、あれを最終的にこそって盗んで持って帰るじゃないですか。はい、出るときに。で、それで一口飲んでポロって吐いて終わるっていうさ。うんうん、あれが、なんか、いわゆるコメディ映画的なオチだよね、あれって。
うん
うん、だから、これコメディ映画なんやって思い返す、オチのセンスの良さっていうか、よくさ、泥棒の映画とかでさ、すっごい、ルパンとかでも言えば、ルパンはあんまり当てはまるんだけど、すっごい緻密に計画立てて、緻密に盗みとか働いて全部うまくいくんやけど、うまくいったと思ったら、はい、没収とか言って、とすぐ警察が来て、全部没収されて、ああ、またこ、ゼロかよ、とか言って終わるみたいな、あるタイプのやつじゃないですか。だから、この映画ってそういう終わり方なんじゃねえのってこと思った、ね。なんか要は、本人だけは結局、なんか振り出しに戻りましたみたいなさ。終わり方にしとけばさ、また次でどっかの学校から始まってもええもんね。
うん、
だから、なんとなくコメディ映画の作り方、だからあれ、ルイ13世、あれ50万くらいすんねんって、
あ
のぐら
い。あ、そうなんすか。
今、高くて、
うん。
で、あれを校長室からこっそり盗んで、ブーって吐いて終わるっていう、そういう謝礼の効いた感じ、
うん、
で、ガハーって笑って終わるみたいなさ、うんうん。で、そういうふうに考えると、なんかやっぱそのコメディ、と感動のバランスが絶妙って僕前にどっかでも書いたんですけど、うん、これやっぱねコメディ映画ですよね。コメディ映画として考えた時につい泣いてもうたみたいなところは、うん、もちろんこの泣けるシーンたくさんある。だからさっき真面目って言ったのは、
うん、
言われてたのは真面目なところがまさにそこなんですよね、うん、泣けるところは割と真面目にやってるんやけど、
うん、
でも忘れちゃいけないのはこの人はどっちかって言ったらコメディ撮るのが好きな人、
うん、
これはコメディ映画なんだなって思った、思えば、ラストはすごく腑に落ちるなっていうのと、うん、で、学生なんてね、そんなもんやで、16ぐらいの、17、18のガキでしょこれ。ガキっつったあれやけどさ。
うん、
感動的なお母さんと先生が対峙するシーンも、
うん、
あの時に言うねん、ね、どっから言うよね。だからその過去に、過去で、人生は過去で決まるもんじゃないみたいな話、さっきお話した話とかで言うけど、うん、それに対しての、先生のお母さんに対しての演説が本当にこう、涙ものなんだけど、
うん、
アンガス君、結局、なんか、お父さんになんか、お母さんなんか言ったみたいなけど、ありがとうみたいなぐらいで終わってるじゃないですか。
うん、
あんなもんだよな、
学生。そうなのよ。
確かに、ね。
先生が一
生報われないね。
実はやって、ほんまもうクビになって、
うん、
割と人生かけてお前守ったんやけど、うん、ありがとうみたいな。好きっていうのも、結構リアリティあるなって思って、
うん、
あんなもんやねん。
確かにね。伝わってるかどうかわかんないですもんね。
わかんないし、ね、多分、そんなのね、うん、言うのも、野暮じゃん。
そうそう、
ね。ために嘘ついたんやでとか言わへんところがまたかっこええわ。うん、かっこええでは済まされへんねん、うん、ほんまはね。
自分の人生、
自分の人生組みやって、
うんうんうん、まあ。
でもね、
うん。そうなんですね。教員ってそんなもんかなって僕は思ってるところがあるんですけどね。まあ、さすがにやめはしないですけど、普通はね、
うんうん。でもなんかね、その距離感の演出の仕方はすごい上手だと思いましたね。うんうん、だからそこが、なんていうのかな、ベタベタもしてないけど、
うんうん
サバサバもしてないけど、なんて言ったのかな。まあ、そこがクリスマスっていう一個のイベントで、まあ、こういうことがありました。ちゃんちゃんになってるのは、すげえ好感持てる演出。この人のなんか撮り方ってこうなんやなってすごい思いましたね。うん、なんか、あんまり寄らないよね。こうなその人に。
確かに。
うん、あとはやっぱりその最後の、まあ、サイドウェイは、多分、おとけさん見てないでしょ。
見てないです。
そうやろうな。だから、 サイドウェイとか、とか見て、僕最近見たのよ。そんな、今偉そうに言ってるけど。ね、あの、いかにも見てたみたいに言ってるけど。あの、この人はやっぱね、ジョークとかね、オチとか演出とかが、なんかね、粋です。粋。粋
ね。
粋、うん。いい意味で粋。悪い意味で言うと、透かしてる。
そうなんですよ。
音楽の使い方とかもそうやけど、なんかね、やっぱね、ちょっとシャレてるところは鼻につく人が鼻につくかもしれないからね。でもね、それは多分ね、僕らもやっぱりさ、アカデミー撮ってるみたいな、なんかちょっと耳大きくなって見てる僕らも悪い気がする。なおさら全く知らないで、今年のクリスマスぐらいに初めてこの映画を何にも知らずに出てきたサムネで、再生した人はきっと楽しい、面白いと思ってもらえる。うんうん、そんなタイプの映画ちゃうかなと思いましたね。
うん。
うん。いや、もう、終わり。
なんかあれなんですよね。すごい監督の手癖が見えるっていうか、ここちょっといい話でしょうとか、ここちょっと笑えるでしょうみたいなのが結構なんか分かっちゃうところがあって、それがね、例えば、ラフランスさんがさっき言ってた、その、メアリーが立ち直るタイミングで、メアリー、息子のためにお金を貯めて、
うん、
彼を大学行かせようとしてたじゃないですか、
うん。はい。
で、それがダメになっちゃって、めっ子のために今度はお金を貯めるわっていう言葉を出すシーンがあって、
はい。はい、
そことか多分、うってくるとこなんですけど、うん、なんかもうすごい、それもなんかこう、あからさまだなと思っちゃって、なんかその辺がね、結構僕は引っかかっちゃいましたね。あとなんか、例えば、最初の予告とかポスター見たときは、うん、この3人の話かと思ってたんだけど、
うんうんう
ん、なんか、居残り生徒が結局、うん、5人いたじゃないですか。
はいはい。
で、その辺も、なんかすげえ人種バランスとかも考えられてて、うん、アジア人がいて、ユダヤ人がいて、みたいな。
うん、
あと、多分、外国の人っぽいのがいた気がするんですけど、アメリカじゃない人、
うん、
なんかその辺のバランスとかもなんか考えてや、入れてて、で、すぐいなくなるじゃないですか。
うん、
なんでいなくなんだよと思ったんですけど、とかなんかその辺の細かい、なんちゅうかな、なんかありました、なんかいろいろ。気になる。
だからこれ結構割り切って撮ってると思うね、うん。なんかその、まあ学校に残ってるのは確かに5人やけど、結局1人だけの話になっていったりするし、うんうん、そうだな。まあ、そんなこと言ったら、だって、おしっこのくだりも、全然、おねしょのくだり、どないなって、
う
ん
う
ん。
まあね。そうですね。
優しさだけやないか、
うんうん、いや、そう、優しさを見せるためだけ
なん
だ、
ね、優しさを見せるだけのために、俺は可愛ってるところで横向いて寝たのかって話を、
うん、
あの子に言わせれば。
はいはい。
そうそうそう。
でも、その辺は結構、さ、こう、終わりきって
た
んです
よね。
うん。まあ、それでも、それも他の人の、そういうらしさなのかもしれません。
確かにね。だから、
うん、でもね、この間ね、あれなんでももう、そんなん、野暮だって。
そっか。
今俺、感想言ってる俺が言うのが一番野暮なんですけど。
確かに。
クリスマスの、何じゃあもう、ホームアローン見て、
うん、
3人のゴーストを見て、
うん、
オールドオーバーズ見て、
うん、
ね。それでもう、メリークリスマス、ほうほうほう、言うて終わるんですよ。ね。今年の年末はね。
うん。
うん。みんな野暮なこと言っちゃダメ。いやいや、冗談ですよ。冗談だけどさ、監督の手癖がさ、とか言っちゃダメだよ、クリスマス。なんかさ、とか言っちゃダメ、ダメ、ダメ。そう。
なんかでも、クンツのことだけは言っときたいですね。
クンツ
が、なんだろうな、メアリーのことを、なんか使用人が一緒に食うなんて、みたいな、差別的な感じのことを言うのは、うん、まあ、金持ち坊ちゃんの嫌な感じで、済む話なんですけど、アンガスの写真盗んでさ、
うん、
あれがすごいムカつきましたね。なんか大事な家族の写真を、
はいはいはい、
結局くしゃくしゃになってましたもんね。うん、あれは結構自分があの立場だったら本当に殴るだろうなと思いましたね。
うん、でもなんか僕、この映画ね、さっき監督で言ったんですけど、まあどういう人にも過去があって、
うん、
まあ知らない面があるっていうのが、
うんうんうん、
まあ一つのテーマだと思うんですけど、
は
いはい、だからくんもう、ああいう風のめちゃくちゃ、この上で嫌なやつなんだけど、
うんうんうん、
まあその裏にはなんかそうなってしまった理由みたいなのが、
うんうんうん、
まああるのかなっていうのは僕は見てて、
なるほどね。
まあムカつきますけどね。
あると思うよ。だって結局居残ってるわけじゃん、最初はさ。うん、彼ら、クリスマスシーズンに、冬休みやのに。
うん、
だからまあそれぞれ、で、まあ金持ちでしょ、彼らみんな、うん。で、金持ちなのに、いや、こう、 宿舎だからあれでしょ、ぶち込まれてるって、まあ、ぶち込まれてるって言い方あれやけどさ。
うんうんうん、
ね。だから、それは彼らは多分ある、なりにあると思うけど、うん、まあ、たまたま今回はこのアンガスでしたっていう考え方もできる、ねうん。っていう、なんでそんなあの、映画で嫌なキャラやってるやつの裏側を僕ら言うの？いや、あいつも来っととか。
まあね。
そんなこと言うたら全員あいつも来て、あそこの人も来っととかなる
でしょ。いや、でも、あれなんですよね。あいつは嫌なやつだとか、あいつはいいやつだったとかって、話してる映画は多分いい。映画なんですよね。
うん。
うん、それだけ、なんか、そう、思い入れて見てるってことだから。
うん。
うん、なるほどね。
っていうことにしましょう。
いやー、もう、ずっと酒飲んでるやん。先生
そうですね。
ね。
う
ん、ああ、確かに。
うん、うん、
あいや、
それもあるし、いいねうん、うつ病の薬、
そう
ね。二人ともね、処方されてたとかいうのも、
う
ん、でも、うん、そんなに重たく描かないですよね。うん、あれで終わりですもんね。
気がつけば、うん、だから先生が気づくじゃん。あの、ベッドに置い転がってる薬の、うんね、薬の名前で、うん、お前うつ病なのかっていうか分かった時に、
うんうん、
実は結構自分と一緒やねん、この子っていう、うん、なったってことだよね。
ね
そうですよね、
うん。ただこれもインターネットムービーデータベースに書いてたんですけど、
はい、
あの薬ってなんか、うつ病の薬じゃないらしくて。
違う
ん
ですよ。何病なの？何病？
抗不安薬だから、まあ、ちょっとその、精神疾患の薬ではあるんですけど、
うん、
なんかあれ見てダイレクトにうつ病っていうふうにはならないんじゃないかって書いてる人は、僕わかんないですけどね。
当時はどうなんですかね。
一種類だけじゃないやろそんなの、うつ病で処方される薬。
まあまあ、そうです、ねう
ん。だから、
う
ん、なんか自分もこれ飲んでるから、
う
ん、もしかしたら俺と一緒なのかって聞いただけかもね。ズバリ。当てたわけではない、
うん。
まあ、何らかの悩みは持ってるんだろう、みたいなことですよね。うん、お互いね、
うん
うん。
あ、そういえば、そう、言うの忘れてた、あの、シャシーの話、あれ。
はいはい。
あれ、ポール・ジャマティでシャシーじゃないじゃないですか。
うん、
どないしてんのって思って、はい、ね、あれ、あれコンタクトなんですね。
そうですね。
コンタクト
レンズ入れてて、それも俺、あの、シネマクティフ東京支部の映画すげえ詳しいおじさんとこの間話してた。あれ、入れてるの、
ですね。
ちょっと違うのね、うん、右と左。
うん。
うん。まあ、そんななるんかって思って。
あの、だから最後、どっちかって分からせないために、
うん。
シーンによって右と左別々、逆に入れたりしてるシーンがあるから、だから、俺、写真の人って、結構、あ、そうか、俺は会って、まあ、会って話したことあります？
あります、あります、
あります。
やっぱりね、うん、どっちで見てるか分かる、しばらくが、ずーっと見てたら、
うん。
どっちで見てるか分かる、やっぱり。うん、どっちが俺のことを見てるかは分かるから、
うん、
この映画もだから同じ向きやったら絶対分かるもんね。
うん、
彼がどっちで見てるかってね。
うん、
うん、だから、わざとどっちか分からないようにしてるから、あそこ、ラスト俺が見てるのはこっちだっていうところが聞く。片目見えへんかったらしいわ、監督が言えてる。
ああ、そう
そうなんだ。そうなんだ。
片目で車運転してたって、
怖
い。危ないぞとか思いながら。
今やったら直せますからね、写真をね。
ね直せる、うん、そうだよね。なかなかあれ分かんないね。直さない人。方いらっしゃるじゃないですか、
う
ん、そのままの方も
あんまりひどいと治らないみたいですけどね。
うん、
なんかね、結構やっぱり痛いらしいですよ。なんか矯正するの、うん。
いや、痛いだろうね。
うん、痛いでしょうね。
そうね。いやいや、まあ、そんな小枝でした。
う
ん、
はい、ありがとうございます。
はい、
では、まだ、引き続き、お付き合いいただくので、また次の作品で。
はいはい。
お願いします。
はい。
お願いします。
はい、では今日は、ホールドオーバーズ、置いてけぼりのホリデーを、について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。